黒部ザトライ。
おはようございます、岩木幸子です。黒部ザトライ、この番組では行ってみようやってみようをコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週は夏休みを前に黒部市吉田の YKK センターパークに来ています。今回新しい展示物が設置されたということでお話を聞いてみたいと思います。お楽しみに。
黒部ザトライ。
進化する YKK センターパーク、ご案内をいただくのは弓名持ち幸恵さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
改めてこの場所ってどんなところなのか教えていただけますか。
はい、 YKK センターパークは1号館2号館2つの展示館がございます。1号館では YKK、YKKAP のものづくりに関する仕組みや創業社長吉田忠夫の経営理念、思想などについてご覧いただけます。また2号館では YKK の技術の歩みについてより詳しくご紹介しております。
1号館にやってまいりました。このほど新しい展示物が設置されたということで、
はい、通称オレンジスーツと言われるこちらは2011年スペースシャトル最後のフライトでファーガソン船長が身につけていた船内用の宇宙服です。腹部から背中にかけて YKK の水密・気密ファスナーが使用されております。水も空気も通さないこのファスナーの働きで宇宙服の中は完全な気密状態になります。スペースシャトルの打ち上げ期間時には急激な気圧の変化が起こります。気圧が極端に低くなると肺はうまく機能せず呼吸困難に陥ってしまいます。そのような状況から乗務員を守るため圧力を加え地上の気圧に近い状態に調節するための一役をこのファスナーは担っております。
でもちょっとね、疑問に思うのが、宇宙空間でどうしてそのファスナーから漏れてこないのかな、入ってこないのかなっていうところなんですけれども、
すごく不思議ですよね、はい、通常のファスナーと違い噛み合わせ部分が特殊な二重構造になっていることと、弾力のあるテープ部分がぴったりとくっつくことで水も空気も通さないことを可能にしております。
宇宙服以外にもいろいろ利用されているんですか。
はい、身近なところでは液体を運ぶためのソフトタンクというものに使用されております。大きなコンテナですと荷物になってしまうので使った後は小さく畳んで輸送の効率化を図ることができるソフトタンクに水密・気密ファスナーは使われております。実際に上げてみるとぴったりと密着しているのがわかるかと思います。
実際にこれ上げ下げしてみてもいいんですか。
はい、ぜひ体験していただきたいです。
いきますね。あ、両手で結構な力がいりますね。わあ、でもやっぱりその分ぴったりと、もう隙間がないぐらいです。
はい、水も空気も通さない水密・気密ファスナーですのでしっかりと密着しております。きっとお子様は少し難しいと思うので、ぜひお父さんお母さん手伝ってあげてください。
黒部ザトライ。
YKK タウンです。ここはカラフルですね。そしてまた道がこうずっと続いているようなイメージでね、楽しい気持ちになります。こちらでは新しい遊具が設置されたということなんですけれども、ご紹介いただけますか。
はい、小さなお子様でも楽しくファスナーや窓の仕組みを体感できる積み木が登場しました。こちらはファスナーの噛み合わせ部分を積み木で再現して、ファスナーがどのように開け閉めされているか遊びながら学んでいただけます。このように一度ファスナーの噛み合わせ部分を外していただいて、隣り合ったデコボコを順々に組み合わせていくとファスナーが完成します。
本当だ、お洋服についてるファスナーと同じようにこう噛み合わさってきますね。横に引っ張ってみますが外れませんね。
はい、抜けませんね。実際のファスナーもっともっと小さいですけれども、これと全く同じ仕組みなんですよ。
大人の方にも楽しめそうですね。
そうですね、頭の体操の一環としてぜひ楽しんでいただければと思います。
黒部ザトライ。
続いて丸屋根展示館2号館にやってきました。こちらも進化したということですね。
はい、こちらではファスナーと窓の技術紙を1枚の年表にして紹介しています。3段構成になっていまして、上の段が YKK のファスナーについて、下の段が YKKAP の窓について、そして真ん中の段が技術開発の歩みについて取りまとめられています。
YKK っていうのはいつから機械でファスナーを作るようになったんですか？
そうですね、1934年の創業当時はすべて手作業でファスナーを作っていました。機械化が始まるのは1950年のチェーンマシン導入からになります。きっかけはアメリカ人バイヤーから自社製品をはるかにしのぐアメリカ製のファスナーを見せられたことによります。ファスナーの生産を機械で行い、安定した品質を実現させている。今日本でも機械化を行わなくては日本のファスナーメーカーは存続できなくなる。創業社長はそう思い、機械化へと踏み切りました。
年表の前に機械が2台置いてあります。
そうです、1台は当時のチェーンマシンのレプリカでして、もう1台は今では機械遺産に登録されている自社開発のチェーンマシンでございます。
貴重なものですね。 YKKAP が始まるのっていうのはファスナーよりずっと後のことなんですね。
はい、 AP 事業への参入は1959年です。ファスナー事業を始めてから25年も後のことですね。特に1960年代から70年代は建材分野での発展が目覚ましく、新時代を築いてきた窓やサッシのラインナップを写真と一緒にご覧いただけます。東京スカイツリーに採用されたカーテンウォールの技術をはじめ、年表と合わせて実際の商品や機械を展示で見ていただける箇所がいくつもあります。展示ゾーンをチェックのマークを見つけたら展示館の中を探してみてくださいね。
年表を見ながらご自分の思い出と重ね合わせて見ていただくっていうのも楽しいかもしれないですね。
きっと大人の方にはそういう楽しみ方もあると思います。
黒部さんトライ
カフェ&ラウンジにやってきました。今回こちらも進化したということで、ランチがね誕生したそうですね。
はい、こちらは名水ポークとソルガムキビを使用した炊き込みご飯セットです。ソルガムキビは血糖値が上昇しやすいタンパク質、グルテンを含まない健康食品で、ミネラルや食物繊維を多く含みます。炊き込みご飯に仕上げても比較的パラッとした食感なので、ジューシーで柔らかな名水ポークによく馴染みます。野菜の苦手な子どもと一緒に食べられましたというお客様のお声いただいたときはとても嬉しかったです。
それではその噂のランチ持ってきていただきました。彩りがまず綺麗ですよね。先ほどおっしゃっていた野菜もたっぷり入っていますし、お味噌汁、それにゼリーがついてます。
そうなんです、カフェボンフィーノのお豆で入れたコーヒーで作った自家製ゼリーです。ぜひ召し上がってください。
これを最初に食べるか後に食べるか迷うところではありますけれど、でもやっぱり何といっても炊き込みご飯からいただきます。はい、半熟になってる目玉焼きをちょっと崩してご飯にも混ぜてみましょうか。卵とよく絡んで名水ポークの味と口の中が本当幸せでいっぱいになりますね。
何度も違った味を楽しんでいただけると思います。
これがキビでしょうか。白いね粒になってるものがありますけれども、なんかいい意味で気にならないというか、素材とマッチしてますね。
そうですね、口の中に残らずさらっとした味わいです。
そしてこちらにあるコーヒーゼリーいただきます。あ、コーヒーの香りがふわーってこう広がって、
はい、ハンドドリップでアイスコーヒーを入れてじっくり丁寧に仕上げていますので、とっても美味しいですよね。小さなお子様連れのお客様も楽しめますし、大人の方、特に男性からも人気です。11時半から数量限定でご提供しております。
ですか、ぜひね、男性の方にも、そしてまたお子様にも楽しんでいただきたい一品です。
黒部さんトライ
食後のハニーラテです。
こちらは8月までの限定メニューでございます。急に暑くなったり冷房で体が冷えてしまったり、体調管理の難しい季節ですよね。疲れた体をいたわるドリンクメニューをということで考案いたしました。
深みのあるコーヒーの この香りと、それからほんのり甘いね、あの蜂蜜が夏バテなんかに効きそうですね。
女性の方に人気ですけど、エスプレッソのビターな香りも楽しめるので男性の方にもおすすめです。
そしてこちら、
はい、カフェボンフィーノのお豆で落としたエスプレッソを新鮮な状態でミックスに混ぜてお作りしたソフトクリームです。
じゃあこちらも一口いただきます。わ、ほんのりコーヒー色、あ、大人な感じです。
甘すぎないのがいいですよね。すごく食べやすいお味になっていると思います。
今日は本当に楽しかったです。そしてとっても美味しかったです。ありがとうございました。
はい、お楽しみいただけてとっても嬉しいです。 YKK センターパークでは皆様をお待ちいたしております。
皆さんにこの楽しさぜひ味わっていただきたいと思います。お話は弓名餅ゆきえさんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
クロベサトライ、
今週ご紹介した YKK センターパーク、月曜日が定休日です。カフェ&ラウンジのランチメニューは内容が変更になる場合があります。詳しいお問い合わせは 0765-54-8181 0765-54-8181 です。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。